ていう、これを今喋ってた時、
ええ、
あのバックにあの曲が流れて、
流れてないです。それはあの最後に
さあのそうか
編集で入れます、
した時だけ、
はいはい、
あの曲すごい大好きなん
あれはホンマックスさんという方がガレージバンドだけで作ってくれた曲です。適当にツイッターでリクエストしたら、
ああいうの、まあ、さらっとっていうかできる人っていいなと思いますね。すごい、いやもうそれこそね、あれもだからあの曲もすごい気持ちよくなるんですよなんだろう、なんだか分かんないけど、
いいっすよね、
うん、
そう、ヨタバナっていうのが小ノートなんですけど、
あ、これね、あの、あ、先にパフィームの話しましょう。
あ、いいっ
すいやそんなに僕も、いやパフィームあれ見ました、あの、
見ました、
ライブを見ました。
サウスバイサウスウェストのストリーミングのところだけで、僕だから全編ストリーミングしてくれるのかなと思ってこうテレビの前で待機してたんですけど、うん、最初のオープニングだけでしたけどね、やった。
あ、その今 YouTube で配信されてるあれをあのストリーミングでもやってっていう。そうです
ね、サウスバイサウスウェストはそうですね。
でストリーミングの時は、あ、でもあの、いやいや、そうそう、あの Perfume の今 YouTube で見られると思うんですけど、
うん、
サースバイサースウェストのパフォーマンスのやつって、
はい、
まあ僕はさすがに翌朝翌日見たんですけど、いや翌日ですね、 YouTube に上がってから見たんですけど、
うん、
すごい混乱したんですよ最初、あの現場にいた人は何を見たんだっていうの、
あ、そうそうそう、うん、あれだから YouTube で見た時もこれどうなって、なんか最初にもうできた映像を流してるのかなっていうぐらいの雰囲気だったんだけど、うん、会場の人も映ってるし、Perfume もステージでなんかこうパネルみたいなのを動かしてるのも映ってるし、うんうん、っていうちょっと混乱しましたけどね最初
は、ね、いやだから会場の人たちは何ひたすら Perfume が忙しくパネル動かしてるのを見てたのみたいな
うん、うん、
まあ、まあそんなことないけどなんていうかこの会場全体がそういう空間になってて、
うん、
あの会場全体がこうぐるぐる動き、なんて言えばいいんだろう、
うんうん、
っていうふうに映像上見えるけど当然会場は動いてないわけで、
そうですね、
うん、
まあでも会場単体でも一応プロジェクションマッピング自体はステージは見えるんで、
うんうん、
でも多分 YouTube で見るやつの方が全然その何倍もすごいと思いますけど、ね、うんうん、しかもあれもだからそのリアルタイムで合成してるので、
そうそう、だからそうストリームしてる時にもうあれになってたんですよね、
なってました、
それがだってタイミングとかね、この、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、いや Perfume ってそこがすごいなって見てていつも思うんですよ、このなんかニューヨークで Perfume のライブ見た時も、うん、オープニングが、まあ、あそこまでもちろんすごくなかったけど、すごくなかったって、うん、すごくなかったけど一応こう、最初にあの白い布に対して、動画バーって出てて、
うん、
でその裏に3人いるんだろうなっていう感じはあったけど、まあ、なかなか出てこなくて、
うん、
でこういう なんていうのオープニング画像みたいな感じでわーってこういろんなのが流れて、でそっからその実際に3人がビャンって出てきて3人が人間だっつってパフォーマンス始める直前とかのこの映像とその裏にあれ立ってんの人間だよなっていう人とのなんかこうシンクロ感っていうか、うん、
そうそうそう、
あれなんだろう、どんぐらい練習するんだろう
そう、日本でやったライブとかもなんか前テレビかなんかで見て、
うん、
そうまさに最初はマネキンみたいなのが登ってきてマネキンなのかなと思って気づいたら動き出すみたいな感じですよね。あのでもまあ練習とかすごいしてるんだろうなっていう、もう月並みな感想ですけど、
そうですよ、ね、でもなんかいやそれなりに忙しいんだろうにいつ練習するんだろう、
いやまあそれが仕事ですけどねそうでこの間あの新曲まだ出てないのかな、あの Pick Me Up っていうの、
うん、
のビデオクリップが YouTube に上がってて、あれはなかなかすごくて、まあ何がすごいっていうかその映像がやっとあの HD で公開されるようになったっていう、
うん、
いつもあの Perfume ってこう映像綺麗なのに YouTube に上がってるのは、まあ、480p みたいな標準画質ですかね、いわゆるだったのでかなりこう荒い感じだったんですけど、この間ラジオ Perfume のやってるラジオのやつを YouTube で見たら本人たちもずっと HD で配信してほしいと思ったらしいんですけど、なんか事務所の方針としてこう
事務所の方針
らしいですね。まあ多分こう短期的な考え方なんでしょうけど、いや YouTube に HD を配信したら DVD が売れなくなるみたいな、
うん、そういうこと
だと思うんですけど、 まあ、今回は特例というのか今回からはもう変えて、
うん、
いや そういうことではいかんと、もう YouTube も全部 HD でやりましょうみたいな、変わったらしいです。
うん、なんかいやほらさっきの全然強引ですけど、ファブリックがその新興国ではねメール持ってない人もいるから、
うん、
あの SMS 要するに電話番号でログインとかできますっていうのは重要な機能だっていうのが、そのツイッターがデジットっていうのをあのやってる時に必ず言うセリフなんですけど、
うん、
ブルーレイプレイヤーあります？
ナイス。
そう、僕もなくて、だからブルーレイが売れないとか言われてもブルーレイだったら買わねえよっていう層が
そうですね、
うん、あの
ありますね、
もっと増えるっていうふうにようやく気づいたっていう話なのか。
ああ、まあそれもあるかもしれないですね、
うん、
そこでケチってもしょうがないよっていうことですよね、
うんうん、そうですね。そこがいや、そこってそんなにビッグビジネスなんですかね今でも。いや、それは YouTube に流したらそのそこからお金回収するっていうのは、そこからダイレクトにお金回収するっていうのは結構大変なのかもしれないけど、
うん
うん、
でもそれによって見る人の数とか、
うん、
間接的にそれによってライブに足を運ぶ人の数の方が多いはずなんで。
そうですよね、
うん
うん、いやほら Perfume の場合は多分世界戦略みたいなのの真っ只中って感じでしょ今、
うん、
だからあのなおさらブルーレイ買ってねみたいなで、リージョンコードがうんぬんかんぬんとかそういうことやってらんないみたいなの
が
あると思うんですけど、
う
ん、なんか別にそうじゃなくてもあの、うん、ブルーレイ、いやだからそうじゃない、あのもっとずっとインディーズまでいかないけど、もっとずっと低いってあのそんなにビジネスとしてビッグじゃない、
うん、
バンドにしろあのなんだろう、まあ、歌手にしろ、あ、まあ、そのどんな種類のアーティストであってもあの、まあ、ブルーレイ自分であの作って手売りしますとかないでしょ。
そうですね、
だからそう当然ネット配信ですよねっていう層がいて、うん、だそうするとそのブルーレイがビッグビジネスだっていう層ってものすごい実は少ない、
あの少ないですっていうか US とかだとまあありえないですね。
ないですよね、うん
うん、か日本でそういうのがギリギリ成り立っちゃってるのでそういう発想になっちゃってるだけで、
うん
うん、そういうのはもう通用しないと思いますけどね、
うん、
個人的には、
ね、うん、ライブ あのブルーレイっていうか、あのブルーレイプレイヤーないけど、ライブの DVD とかをあの海外のアーティストとか の,、
うん、
あの買って見るのは結構僕は好きでしたけど、
うん、
まあ、何枚か持ってますけど、
iTunes とかでも売ってるアーティストとかはいますけど ね,
そうですね、
こっちだと、
うん
うん、まあ、そういうのでもいい気はしますが、そう、あの新しいやつのビデオクリップにはあの OKGO の人たちがカメオで出てるんで、
おお、
うん、あの逆前に OKGO の, あのドローンで撮ったやつの、
はいはい、あの椅子に座って移動してるやつ、
そうそうです、それの最初に Perfume が出てたから、てかあれを監督したのが多分 Perfume のビデオクリップを作ってる人がやったんですよね、でまあそれで交流があるっぽいですけど、
うん、
あれ良かったです。
いや、そう、まあ、あのデジタルがお金になるかうんぬんみたいな話だと、あのタイダルって Jay-Z があの作った、ストリーミングサービス、
それ
作ったっていうか買収した、うん、
あれ何 なんですか、先週ちょっと名前を見かけましたけど、
あの Jay-Z が金出して、えデンマークだったかな、やっぱそういうストリーミングミュージックの会社を買収して、
うん、
でそこはもう完全有料、あの月額有料制のサービスで無料ないですと、
う
ん、でもちろん Jay-Z がバックにいるっつって、ビヨンセもちろんそうだし、あのいろんな著名なアーティストが音楽は無料じゃないって言って、
うん、
だからスポティフ、まあ、だからスポティファイやめようとは言ってないんだけど、
うん、
あのタイダルっていうサービス使ってねみたいなことになってるんですよね。でまあほらテイラー・スウィフトがスポティファイから曲を引き上げたっていう、でその時もやっぱ音楽は無料じゃないっていう話があって、
うん、
でスポティファイの CEO がいや無料だなんて僕たちも全然思ってないよみたいな話があったりして、なんかだからその、うん、そうなんだよな、 YouTube にあのプロモーションビデオを上げてそこからダイレクトに収入を得るっていうのが大変だっていうのはそれは そうだし、
うん
うん、長期的に考えてね、その Spotify で曲がプレイされたことによるあなたの曲を絶対聴かないはずだった人たちが聴いてくれたんですよっていう、
うん、
長期的なあの展望と、でもすごいほとんどのアーティストは貧乏だしみたいな、
うん、
目先の金重要だしみたいなのとの折り合いって、このなんかデジタルアーティストたちっていうのはどうやって折り合いつけていくんだろうなっていうのは まあ、ものすごい傍観者モードですけど、
うん、まあ、あのタイダルに名前連ねてるその JJ なりはその Spotify とかなくても買ういう、ね、リスナーはすごい多いわけ で Spotify から入ってくる収入なんて本当にまあ塵も積もるとはいえ本当塵なんで、あれ確か5ドルとか10ドルとかですよね、1人があの月額払う金が。
そうです。
でそれをまあ何千何万で割るわけだから、本当に1枚アルバムを売るっていうのと比較するともう全然入ってこないんで、
うん、
まあしょうがないんでしょうけどね。
ただ一方でね、その CD だとあのどんなにビッグネームでもポットでの新人でも1枚2800円みたいなね相場があって、
そうですね、
あれって 板の代金ですよねみたいな風に
あとはあれですよ、日本とかは特にそうですけど US もかな、まあ、ディストリビューションの料金ですよね多分、
うんうんうん、
なんか店に置いてもらう料金っていうか、うん、
その2800円っていうのがその中に収められている、作品のダイレクトな、
うん、
なんていうか市場の評価なのかっていうと決してそんなことはないっていう、
ないと思いますね、
うん、いやまあそんな語れるほど知ってるわけじゃないんだ
よね、いやまあでも正直そのあるよとか Spotify とかを使い始めてからは本当にアルバム買う数は減りましたけどね、
うん
うん、僕はもう最近を買うとしたらそういうのにないやつはやっぱりでも買わざるを得ないんで買ってますけど、
はい、そうそうそう、買わざるを得ないから買うっていう、ね、そこそれでいいの、あのアーティスト側はそれでいいのっていうのもちょっと、まあまあ、思うんだけど、うるせえって言われるんだけ
どまあね、
うん、
はい、
スターウォーズもねようやく、
あ、そうですね、 iTunes に出ますよね、
されることになって、これやっぱディズニーなのかな、
うん、あ、そっか、
うん、
変わったから、
うん、思ったりしたい、まあちょっと裏話は分かんないですけど、
うん、
そしてスターウォーズ話していいですか。
いいんですけど僕ほとんどついていけないんですよ。
あ、いやいや、あのトレーラー、次のエピソードのトレーラー見ました。
見てないです。
あ、見てないんだそうか、あのリスナーの皆さんこんにちはスターウォーズファンの吉松です
いいですよ。
いやいやいや、あのね、あほら、あのスターウォーズってチャンバラ劇だっていうのは知ってるでしょ、
うん、
あのライトセーバーってやつで、であれがあのもろに、まあ、日本刀イメージなんですよ、
はい、
あの西洋の要するに、なんだファイナルファンタジーとかで出てくるスウォードのイメージじゃないんですよね、ただの棒っていう、どっちかっていうと木刀とか竹刀とかに近い感じの棒で、であのそれがね、その次のトレーラーで、一瞬だけおそらく悪役っていうかそのダークサイドの側であろう人の、武器が一瞬出てくるんですけど、
うん、
その武器があのボタンを押すとプシュッて出るあのライトセーバープラスここ どう言えばいいんだ、塚のとこ、塚っていうのかな、あれ塚頭っていうのかな、あの手をガードする的なイメージの場所にある、握る場所と剣の場所の
間
にあるやつのとこにもブシュッて横に出るんですよ。
ほう。
だまさに日本刀には見かけないあの西洋の刀によくある、
うん、
感じなんですよね。これ分かんのかな、これ
丸じゃ
伝わってんのかな、
丸じゃない
です、あのあ、まあ、少なくとも横から見てる棒でした、
うん、
っていうのがブシュって出てて、でそれは結構そのファンの間で割と賛否両論っていうか火の方が多分多かったと思うけど、
うん、
あれさあ、それもいやこれディズニーなのかなと思ったんですよね。
ああ変えたきたっていう、
そうそうそう、なんかまあほらスターウォーズルーカスの話って結構ほら黒澤明に影響を受けましたとか、うん、日本映画結構好きですみたいな話があって、スターウォーズだいぶそれにあのいろんな日本映画へのオマージュがあるみたいな話がずっと昔からあるんだけど、
うん、
いやディズニーになったからもういよいよこう西洋的なファンタジーの世界に次のストーリーとかなっちゃうのかなっていうのはちょっと思って、
あでも今ツイッターで反応があるんですけど、ユースレスクロスガードオンナライトセーバーって書いてあって、
うん、
ここの横に出てるやつは全然ガードになってないんじゃないかっていうツッコミが多分この SF のファンサイトにありますけど、そういうことですかね。
そういうことですね、うんうん、あのガードっぽいそのビジュアルなんだけど、
うんうん、
あの実践に役に立たないよねっていう話です、ね、
うん、
あのそれこそね、 だってなぎなたみたいなやつ使う敵とかもいて、敵っていうかそのダークサイドのやつとかもいたんですけど、でそれもかなり昔ながらのチャンバラ劇とは全然違うライトセーバーで賛否両論的な感じだったんだけど、まだなぎなたっぽかったんですよ、
うん、
日本の武器な感じだったんですよ、
うん、ツバ、ツバっていう字がツイッターで来てますけど、
あ、ツバなのか、ツカとは違うのか、いやごめんなさい、そこ僕そんなに別に日本刀マニアじゃない、詳しくないんだけどあれってでもきっと日本の方、あのほら市内にも丸いやつあるじゃないですか。
ありますね、うん、
あれ宮川さんって剣道とかやってました？
僕は柔道でした。
あのね、宮川さんってそういうイメージあったんですよ実は。
え、なんでですか？
ちょっとね、あの剣道とか柔道とかの、うん、剣道っぽいイメージが僕すごいあったんですよ。
マジですか？
うん、
おうおう、
そう、いや、まあ、まあいいや
あの男子校だったんで、高校はこの柔道か剣道を選ばされて、
うん、
そう、でも剣道のイメージは夏暑くて臭いみたいな、
確かに
道具が蒸れるんで、で柔道は、うん、ちょっと先生が怖いみたいな、
そういう、あ、剣道よりも
でしたね、僕らの時はそうでしたね、うん、そういうイメージで、まあ、柔道の方がいいかみたいな感じでやってましたけど、
そうそうそう、剣道 の丸いやつ、あれ丸いあれがツバなんですかね、
うん、ワイヤードの記事によると、スターウォーズのライトセーバーのデザインはジョナサン・アイブが提案した。
うそ、
これね、多分ニューヨーカーだったと思うんですけど、うん、ジョナサン・アイブのロング取材のインタビュー記事があって、
うんうん、
そこで確かそのインタビュアーの人がそのスターウォーズの人と会ったって話を引き出して、でそのライトセーバーのデザインとか提案したんですかって言ったら、なんか多分冗談で、いやちょっとあのこういう風にしたらいいんじゃないかって言っただけだよみたいなこと確か言っていて、まあ、それをちょっとこの見出しに大げさに書いてるんだと思うんですけど
ありがち
だったと思いますよ、
うん、いやそうでしょ、あの宮川さんが剣道ってイメージなんとなく分かる気がしますよね。
え、マジですか、うん、ああ本当だ、ツイッターでそういう反応ありますね、うん、うん剣道はやってませんでした
そうか、いやまあちょっとだからディズニー版、やっぱディズニー的ファンタジーになるのかなっていうのが良いのか悪いのか、
あれですかね、あのグッズが作りやすいとか制作費がちょっと安く済むみたいな、変わんねえか、
どうかな、どうなんだろうなあ、ヨタバナね、あの僕白朗さんのヨタ話ですって白朗さんが電波ですとかって言ってる話が大好きなんで
うん、うん、
本当に一回お会いしたいんですけど、
それは2回ぐらい前でしたっけね、あの具体的に、
あのマトリックスの話、
そうですね、
あのマトリックスの話、マトリックスとそのなんて言うんだろう、コンピューティングみたいな話でいつも思い出すのが、あのここに貼って
あるやつ、ショーノートに貼っときますけど、テックエド2004の、
うん、
ドンボックス&ダグパーディー
っていう、これあのテックエドってマイクロソフトのテクノロジーカンファレンスで、これ今でもやってんのかな、
うん、
まあ、あの要するにもうこの当時本当にマイクロソフトのこういうテクノロジーカンファレンス出て、それを日本であの、まあ、翻訳して喋るみたいな仕事してたんで、まあこういうのに行ってたんですけど、
まだやってますね、テックエド2014って書いてある、ね、
お、やってるんだ、
うん、
もうこういうビッグカンファレンス、その3000ドルとか取るようなイベントをマイクロソフトがやっても人来ないんじゃないかみたいな感じ、
うん、でも多分これ派生してるのかもしれないですね、サップテックエドっていうのとヨーロッパ MS テックエドっていうのがありますけど、多分 US だと MS のビルドっていうイベントがあるんで、
そうだ、ビルドに変わった、
それに変わったかもしれないですね、
うん、
うん、
いやあのね、すごいこれもね電波なんですよ、ものあの話が、もともとはこのドンボックスって人があのマイクロソフトのあのねこんな話してもしょうがないんだ、コンポーネントオブジェクトモデル、略してコムっていう、
あの、うん、
ほらワードの文書にエクセルのスプレッドシート貼れますっていうテクノロジーあるじゃないですかあれの裏で動いてるあのインタープロセスコミュニケーションの技術なんですけど、
はい、
それの、それの対価でドンボックスって人が、
対価っていうのは偉い人、
あの大きな家、
はいはい、
あの僕のヒーローなんですよ、この人 の本、この人の話聞いてこの人の本読んだから、あの今の僕があると言っても過言ではないぐらいのふうに思ってる人なんですけど、この人がその2001年の、ドットネットフレームワーク出た時、あの今までのその VB だ C++ だそして Java は訴訟で負けちゃって使えなくなっちゃってみたいなので、あのドットネットで新しいバーチャルマシンを、コモンランゲージランタイムっていう、あの新しいバーチャルマシンをマイクロソフトが開発して、はい、でその上で VB で書いたコードも、ビジュアルベーシックで書いたコードも、C シャープで書いたコードも、 C++ は違うか、JavaScript のバージョンもあったな。今ではもっと言語あると思いますけど、それこそ Perl6 のポートとかもやってた気がする、一時期オードリーとかが、まあまあという、あの要するに JavaVM のマイクロソフト版って言っていいのかですよね。そういう話の時に、あの要するに、今までの開発者、コムって C++ ベースのテクノロジーなんで、基本的に、
はい、
C++ でインターフェース定義して、開発しますみたいなものだったんですけど、そこからその VM 経由になっちゃいますと、うん、でその代わりガーベージコレクションとか、あのいいことあるよねみたいなストーリーをする時に、のその一番最初の時だったんですよね、2001年っていうのが。でその説明をするときに、あのこれから君たちはその VM の上で動作するコードを書くんだから、どんなに頑張っても VM の枠を超えられないという話をマトリックスにつながれてる人っていう風に置き換えて、ででもあのマトリックスの映画、ザ・マトリックス一番最初のやつを見たときに、君たちがこのキャラクターになりたいっていうのを一人選べ、一人瞬間を選べって言ったら何って言ったら、うん、それはあのネオが覚醒したネオでしょっていう、うん、いう話で、で覚醒したネオはマトリックスにつながれているかもしれないけど、マトリックスがどう動いてるか知ってて、
うん、
場合によってはそこをあのエクスプロイトできるっていう持ってますよね、
はい、
で、C、あの共通言語ランタイムも一応そういう機能がたくさんありますと。 VM 上で動くけど、あの Windows のOS API に直接アクセスできたり、まあ場合によってはそのデバイスドライバー書く人は、あのそんな VM なんか通してらんないんで、もちろんそういうあのベースのコード書くことができますということで、一見するとその君には選択肢があるように見えるかもしれないと。 VM 上で楽なコードを書くこともできるし、その気に俺がなればいつでもその VM をバイパスして、まあ Windows Win32に直接アクセスできるっていうふうに思うかもしれないけど、あのなんていうか、それも実はあのなんかこっちのマイクロソフトの手のひらのうちなんだと、
うん、
あんまりそのチョイスイズアンイリュージョン、チョイスイズアンイリュージョンっていう話はなんかその辺の話なんですけど、
うん、
あのあなたはその青い薬と赤い薬どっちか選択できるとあの時思ったかもしれないけど、あの薬見せられたの君マトリックスの中にいた時なんだから、
うん、
もうすでにあなたの選択はコントロールされてたよねっていう、だそういう電波の話です。
選択はできるけど結果は変えられないっていうやつでしたっけ、
うん、そうですね、うんうん、
こうザ・プログラムっていうのがあって、それを書き換え、ん？書き換えていく、
ああそう、これはね、あのまあ、これこの当時の2004年の話なんで、
うん、
あのまさに SOA の話なんです、サービス指向アーキテクチャの話で、
はい、
要するに世界中のプログラマーがもしかしたら自分のサービスのためにコード書いてると思ってるかもしれないけど、この世界のプログラムっていうのは基本的に全部インターコネクテッドだと、
はい、
だから あなたの書いたプログラムは絶対に他人から使われるんで、
うん、
そういう意味ではその他人のプログラムとあなたのプログラムつながってます。そう考えると世界中が一つのプログラムでできていて、あなたはその一部を書いてるに過ぎないんですって
。ああ、いいですね。
話。
電波な感じしています。いや実はね、あの先々週のそのマトリックスの話が出た時に、
うん、
もうだいぶ前だったんでちょっと話を忘れていて、あのその後 iTunes Japan に行ったら。マトリックスが100円でレンタルしてたんでもう一回見ました。
あ、見たんですか。
なのでちょっと今はもうちょっと分かりやすく反応ができてると思いますけど、
いやまあマトリックスにつながれたいっていうのが僕のゴールかっていうと、なんかそれは違うかな、どうなんだろうな。マトリックスにつながれたい
というか、つながれなかったらどうなるのかっていうことがよく分かんなかった。戦うってことですかね、エージェントとかと。
あの暗いだ世界で、
うん
うん、やっぱり人間は自由 自由な選択が大事なのだみたいなことなのかな。でも一方で選択肢が多いと選択できなくなるのが人間の本性なんですよね。
うん、まあそんなとこですか。
そんなとこですかね。
はい。
はい。